Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。
I hope you're well.
皆さんお元気であることを願っております。
Fewer masks today.
マスクをかけていらっしゃる方何人かいらっしゃいますけども。
Fewer than last time.
以前よりは少ないですね。
So that means we're heading out of the cold and flu season.
まあ、ということは風邪の季節からもう間もなく、脱出できるということでしょうか。
But it also means we're in the allergy season. Oh no.
でもそれにかとって変わってアレルギーのシーズンがやってきますね。
It's March. That means almost one fourth of this year has gone already.
もう3月ですけども、ということは1年の4分の1がもう過ぎたってことですよね。
早い。Okay, I'd like to start by reading a scripture in Luke chapter 24.
ではまずルカによる福音書24章から見ていきたいと思います。
It says, "And they said to one another, 'Did not our heart burn within us while he talked to us on the road and while he opened the scriptures to us?'"
彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき。また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。
Our desire is that we experience here more than just a Bible study.
私たちの願いは、ここで学ばれることが単なる聖書研究で終わるのではないことを願っております。
Not just putting more information in our heads.
私たちの頭脳にさらに知識を入れるだけではなく、
But that God's word will bring a fire to our hearts.
この神様の御言葉が私たちの心に火を燃やしてくださることを願っています。
So let's pray for that right now.
ですのでそのことを今お祈りしたいと思います。
Lord, I simply pray that you would put the fire of your truth into our hearts.
神様、私たちの心の中の火を燃やしてくださいますように。
The fire of your truth.
あなたの真理の火です。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen. We continue our study in Ezra today, starting with chapter 4.
それではエズラ記の学びを続けます。今日は4章です。
And the title for today is what?
そして今日の題名は、
Of course, the overall theme all year is still rise, shine, Jesus is coming.
1年間を通しての総テーマは、起きよ、光を放て、主は来たりたもんですね。
I think it's exciting that Seventh-day Adventists all over the world are thinking about this.
で本当に心がワクワクするんですが、今世界中のアドベンチストがこのテーマを真剣に考えています。
And as we pray and practice this experience, what can we expect?
そして私たちがそのことを祈り実行に移すならば、どんな結果が待ち受けているでしょう。
We can expect God's rich blessing.
神様の豊かな祝福を体験することができるんです。
But we can also expect that the devilIs not sleeping.
ところが同時にサタンは居眠りはしていません。
Whenever God is bringing a revival, he brings his imps to work against it.
神の民が立ち上がるときに、サタンも自分の仲間たちを、連れ込んで対抗してきます。
So last month we looked at how the building of the temple was moving forward and the people were excited.
先月は神の民が神殿を再建するために、頑張っているところを学びました。
The work was going ahead.
働きが前進していました。
And it's exciting here in Japan to see the work is moving ahead.
日本も今この働きが前進しています。とても嬉しいことです。
Yeah, be guaranteed that the devil is having some meetings.
ですのでサタンも、戦略会議などをしているのが、簡単に想像できます。
I don't say that to scare anybody.
でもこれを今言いましたのは皆さんを、怖がらせるためではありません。
Because victory is ours through Christ.
なぜなら私たちにはイエス様を通しての勝利がもう約束されているからです。
I'm sure you have experienced in your life, in your Christian walk, troublemakers.
皆さんの信仰の歩みの中で問題を引き起こす人に出会った経験があるかと思います。
I have worked as a pastor in Japan and in the United States, and everywhere I go, I find them.
私は日本でもまたアメリカでも牧会をしておりましたが、どこに行ってもこういう人はいますね。
I find them. Maybe I should say they find me.
まあ、私が彼らを派遣したというよりも彼らが私を派遣するんです。
But I serve God.
でも私は神様にお仕えするものです。
Now, Ezra chapter 4. Please open your Bibles.
エズラの4章を開けてみましょう。
Chapter 3 ends with the people praising God, some of them weeping.
3章の一番最後13節を見ますと、人々が喜び叫ぶ声と、また泣く声とがこう混ざって聞こえたとありましたね。
Then we come to chapter 4, verse 1.
そして4章の1節に来ますと、こう書いてあります。ユダとベニヤミンの敵である者たちは、捕囚から帰ってきた人々が、イスラエルの神、主のために神殿を建てていることを聞き、
Inevitably, when God's work is moving forward,
神様の働きが前進するときに必然的に
when his people are serious about the mission,
また神の民が自分たちの使命に対して真剣でいるときに
then the devil and his angels arise to attack somehow.
必然的にサタンとその仲間たちが怒ってその働きに対抗してきます。
This is the continuing battle of the great controversy.
これがこの絶え間ない大騒動なんです。
Back and forth, Christ and Satan, Christ and Satan.
イエスとサタンとの絶え間ない戦い。
Truth and error.
そして真実とまた誤謬の戦い。
Now the Bible says,Satan started that battle in heaven.
で、聖書にはこの戦いはサタンが天でまず引き起こしたと書かれています。
But he lost.
ところがサタンは負けてしまいました。
No amens on that. It's okay. He lost.
サタンは負けてしまったんです。
Then he came to this world and he waged his battle against Christ when he was here.
それでサタンはその戦いをこの地上に持ち込んでその戦いを続けているんです。
But, he lost again.
ところがサタンはまたしも負けてしまうんです。
But from the time of Adam and Eve to today, the battle goes on in the hearts of human beings.
負けてしまうんですが、この戦いはアダムとエヴァの時代から今の私たちの時代まで続きます。
はい。He lost against Christ on earth.
サタンは今回はこの地上ではイエス様の十字架で負けてしまいます。2000年前の話ですね。
Christ went to the cross. The devil thought, I won!
イエス様が十字架にかかった時にサタンは自分が勝ったと思いました。
Early Sunday morning, Jesus came from the grave. I'm back!
ところが日曜日の朝、イエス様はよみがえられました。
That's two strikes.
ですのでサタンはですねこれで2回負けてしまったわけです。
And the good news, Revelation says, he's fighting the remnant, but he's going to have three strikes.
で、良い知らせは黙示録に書いてあります。3回目の戦いが始まるんですが、その3回目もサタンは負けると聖書に書かれているんです。
As he fights against the remnant in these last days.
サタンがこの世のこの時代の残りの民に戦いを仕掛けるんですが、サタンは負けます。
The great controversy is not unique to any specific period in history.
この大騒動はどの時代にとっても珍しいものではありませんでした。
It's the history of our world from the beginning.
もう初めから私たちの世界の歴史であります。
And it is our history.
ということはこれは私たちの歴史でもあるんです。
But thank God, the Bible reveals the end of the conflict.
でも感謝したいことはこの戦いに終わりが来るという聖書のお約束です。
And so here we find, the work is moving forward, but troublemakers come.
ですので絵面記に戻りますが、再建の働きは前に進んでいたんですが、4章の一節にここで問題を引き起こす人、英語ではトラブルメーカーとなっていますが、これが出てきます。
And verse 2, notice how they came.
で2節を見るとどのような形で、やってきたかというのが書かれています。ゼルバベルと士族の長たちのもとに来ていった。我々もあなた方と一緒にこれを建てさせてください。我々はあなた方と同じくあなた方の神を礼拝します。アッスリアの王エサル・ハドンが我々をここに連れてきた日から、この方、我々は彼に犠牲を捧げてきました。
There was a lot of work to do to build the temple.
再建をするためにはまだまだたくさんしなければならないことがありました。
Normally we would think, oh, anybody wants to help? Oh, please help. We need more help.
ですから普通でしたら助けてくれるって聞いたら、ああ、ありがとうありがとう、どうぞ助けてくださいとなると思うんですが。
But the work of the temple was a holy work.
ところがこの、神殿の働きというのは神聖な働きでした。
It was not like building their private houses.
誰か自分の家を個人的に建てるわけではありません。
It was not some kind of neighborhood project to clean the grass from the river.
またこの近所のですね、川のゴミ拾いをするわけでもありません。
This is a holy work.
この働きはとても神聖な働きだったんです。
Only those fully dedicated to God were qualified to participate.
完全に神様に献身している人だけがこの働きに加わる資格がある人でした。
Only those God had appointed could participate.
神様が指名した人だけが加わることができたんです。
And there could be no compromise on that point.
ですので、この点において妥協というものは許されませんでした。
We live in a time when, there's a phrase that has become very popular.
で私たち今住んでいる時代というのはあるこの、慣用句がとても人気のある世界に住んでいます。
いいんじゃないですか。聞いたことありますか。You know, in English, how do we say that?
Oh, what's wrong with that? 英語でちょっと言いにくいですね。
What's wrong with that? That's fine, great, wonderful. No, it's not. It's a holy work.
それが何が悪いんですか。いいんじゃないですか。ということなんですが、実はこの神殿の再建に関しては誰でもいいというわけではなかったんです。神聖な仕事でしたから。
And notice how they came. They said, "Oh, you know, while you guys were gone in Babylon, we continued worshiping God over here. We're the same."
そしてこの援助の持ちかけ方もですね、気がつかれましたでしょうか。こう言ったんですね。言い換えると。ああ、あなた方がエルサレムを留守をしている間、我々は あなた方の神を礼拝していましたと、こんな感じで持ちかけてきたんですね。
Sounds pretty good, doesn't it?
なんか聞いていると一見聞こえがいいですね。
Right. But, the Jews had discernment.
ところがエルサレム、ユダヤ人たちは見分ける知恵を持っていたんです。
Here's this crowd of people. We're here to help. Nice smiles. Looks good.
多くの群衆がですね、やってきてニコニコっと笑って、さあ我々はあなた方を助けましょうとこう言ったんです。
But in discernment, they realize that cannot be. These people are not purified before God.
ところがユダヤ人たちはこの見分ける知識を持っていましたので、識別する力を持っていましたので、この人たちにはそんなことありえないと見抜いたんです。
In fact, look at verse 1. How those people are introduced. Who were they?
でこの人たちが誰であるかというのを一節を見れば分かりますね。
The adversaries of Judah and Benjamin.
ユダとベニヤミンの敵である者たちが来た。 とこう書いてあります。
Well, then somebody says again, いいんじゃないですか？
それでも、ね、いいんじゃないですか？手伝ってくれるんだったら。
We work together and make friends.
一緒に手伝って友達になって導けばいいんじゃない？
This was not an issue of friendship. No.
ところが実はここはですね、交わるとか友達になるとかっていう問題のレベルじゃないんです。
And I believe that the Jews were not mean in their response.
そしてここでですね、彼らが答えたこと、ユダの人たちが答えたことは意地悪で言っているのではないと私は確信を持っています。
We don't know you people. Get out of here. Take off. We don't need your help. No, 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 no.
こんな言い方はしなかったと思います。いやいやいや、お前たち、何言ってるんだ。我々はお前たち の助けなんか必要ない。もう帰れって、こんな言い方はしなかったはずです。
What is an adversary?
まず、ここのユダとベニヤミンの敵ってあるんですが、敵とは何か考えてみましょう。
That word in the original language means someone who causes trouble.
この敵という言葉を、ヘブル語で見てみますと、問題を引き起こす人という意味で使っています。
One who causes distress or anguish.
苦悩や苦痛を与える人という意味になっています。
Even more clearly, an adversary is an opponent in a controversy.
で、もっとはっきり言いますと、この戦いの対戦相手であるというふうに言えます。
It's very interesting in Japanese.
日本語でこう書いてあるのはとても面白いと思うんですが、
対戦相手、you get an image of war.
この言葉の中に戦い、戦争というニュアンスが出てきますね。日本語では。
It's not just a disagreement. There is something that cannot be reconciled.
ということはここで単なる意見の食い違いとかそういうレベルではなく、決して交わり合うことのできない戦いが含まれているということがわかります。
And so I put the background picture of the warring states period in Japan. Always fighting.
日本の戦国時代の絵を後ろに載せました。常に戦っていた時代ですね、この時代。
You read the history. Hundreds of years. What's one word? War.
もう、歴史を見れば分かります。何百年もの間、戦争ばかりでした。
Well, we are involved in a battle of cosmic proportions.
私たちも宇宙規模の戦いに巻き込まれています。
The battle of the great controversy.
これを大争闘というんです。
It's not just a battle for the control of this world.
この戦いというのは、この世を誰が支配するかという戦いだけではなく、
It is a battle for the control of our minds.
私たちの思いを支配する戦いなんです。
The control of our hearts.
私たちの心を支配する、誰が支配するかという戦いなんです。
In the Bible, it says, people, Adam and Eve, we were made in God's image.
聖書の中にアダムとエヴァは神様の御形にかたどられて作られたと書いてあります。
The world and everything in it was not made in God's image, only people.
この世にあるすべてのものはそうではありませんでした。神様の御形にかたどられたのは人間だけでした。
Satan is not interested in controlling this planet. He wants us.
ですからサタンにとってはこの世にあるもの、またこの地球はというものは興味がないんですね。サタンに興味があるのはそこに住んでいる人間だけなんです。
He's the greatest adversary.
サタンは一番ひどい、対戦相手です。
And the expert of evil propaganda.
そして悪のプロプロパゲンダの専門家です。
How many of you understand the word propaganda?
プロパゲンダっていう言葉理解できる方いらっしゃいますか？
She's gonna explain it.
私もあんまり分からなかったのでちょっと調べたんですけども、戦争を体験している方は多分ご存知だと思うんですが、
第二次世界大戦ね。はい、
この言葉はどういう意味かと言いますと、洗脳するために偽りの噂や情報を流すというこういう意味だそうです。
That's what happened during the war in Japan. That's how Hitler became the dictator and stayed the dictator of Germany. Propaganda every day.
日本でもまたナチスドイツでもこのプロパガンダということが行われました。 NHK でも第二次世界大戦の特集とかで日本でもプロパガンダがあってっていうふうな感じでそのままカタカナの言葉を使っていました。
And there are some countries today that are still using propaganda to twist people's minds.
国によっては今でもこのプロパガンダが使われています。人々のこの思いや考えをこうねじ曲げてしまうために。
You don't tell them the truth, you tell them what you want them to hear.
で、この中にはですね、はっきりと分かっているのは、本当のことは絶対言わないということなんですね。人々を自分の思い通りに支配するために、嘘の情報を流すというのがこの言葉です。ですから結構否定的な言葉ですね。
Satan is an expert at propaganda.
ですので、このサタンはこのプロパガンダの専門家なんです。
And you know, people say, "Oh, I won't follow that. I'm too smart. I know too much." Anybody is a candidate.
ある人はですね、いやいやいや、もう自分は絶対騙されない。あんなところそんなことは聞かないというかもしれませんが、実は私たち全員がサタンのプロパガンダの、戦略の、標的になっているんです。
Now, let's read what the Bible says about him in 1 Peter chapter 5, verses 8 and 9.
それでは、そのことに関して、サタンに関して何て書いてあるか、第一ペテロの5の8を見てみましょう。
1 Peter chapter 5, verses 8 and 9.
第一ペテロ5の8です。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。9節、この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのである。
Notice it calls him the adversary.
さあ、ここにあなた方の敵である悪魔がとこう書いてありましたね。
What's an adversary?
さあ、敵とは何だったでしょう。
It's 対戦相手。
対戦相手でしたね。
The opponent, he's not supporting us, he's against us.
戦っている相手側のことです。ですからサタンは私たちの仲間ではありません。私たちの敵なんです。
And notice verse 8. The devil doesn't sit in a head office someplace in the world. He's all over the place.
そしてもう一つ、私たちの敵であるサタンはじっとこの本部でですね、本陣で座っているんではなくて、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると書いてありますね。じっとしていないんです。世界中を歩き回っているんです。
He's very mobile.
とても行動的な相手です。
And every day he gets a lot more than 10,000 steps.
そして一日に10万歩以上サタンは歩きます。
1万歩じゃないよ。もう
1万歩以上ですね。
He must be in good shape.
ですから、サタンというのは本当にこの体力のある、訓練されたサタンですね。
Now, the Greek word for adversary here.
で、ここ新約聖書の方の敵を今度はギリシャ語で見てみますと、
この聖句の、
はい、この聖句ですね。
It means an opponent in a lawsuit.
面白いことにこの敵のギリシャ語を見ますと、ここのところを見ますと、裁判の告発者というふうに書いてあります。
He's the accuser.
要するに訴えるものなんですね。サタンは
I think he has the biggest finger in the world from accusing all the time.
サタンはもう常にあらゆる人をこの訴えるので、とても太い長い指を持っているんじゃないかと思います。
He is in the lawsuit, he is the prosecutor.
ですのでこの裁判では告発者側なんですね。
Look what it says in Revelation 12:10.
それでは、黙示録の10章を見てみましょう。
Revelation 12:10.
12章の10です。
And look what it causes, what it says about the devil.
12章の10を見るとサタンはこのように表現されています。12章の10、その時私は大きな声が天で言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我々の兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の前で彼らを訴える者は投げ落とされた。
Why is he accusing us every day?
なぜサタンは私たちを毎日訴えるんでしょうか。
He wants each of us to get the death penalty. That's why.
サタンは私たちみんなが死刑宣告を受けることを望んでいるからなんです。
So every day he works to kill our message.
ですのでサタンは毎日一生懸命私たちのメッセージを殺してしまう努力をしています。
put a seal on our lips.
私たちの口をもう閉じてしまって何も言えないように努力しています。
And put us out of business.
そして私たちをもう潰してしまうことを努力しているんです。
you know, And any church that has members with sealed lips, that church is a dying church.
どの教会でもメッセージを述べ伝えないで口がもう閉じている教会、それはもう死にかかっている教会で、死んでいる教会です。
And the devil is so excited about that.
サタンはそれに関して本当に狂気しています。
The best thing we can do to frustrate that, pray and share the gospel.
それに対抗する一番いい方法は、私たちが祈ってメッセージを語り始めることです。
As it was remembered earlier this morning, we are all missionaries. That's why Jesus died.
はじめ司会者の方がおっしゃってくださいました。イエス様が亡くなったのは私たち一人一人が全員宣教師になるためであると。
You know, our message and our mission is an urgent one. You heard the Elder Wilson say that on Sabbath if you were there.
私たちの、メッセージと宣教は
Is an urgent message.
もう緊急性の帯びたメッセージです。そのことはこの間の土曜日にウィルソン先生が礼拝の時におっしゃいましたね。
We are a part of God's last movement on this world.
実は私たちはこの世での最後の部分の予言の一部なんです。
So anything that works to stop that message, to slow down that message, that's troublemakers.
ですので何であっても誰であってもそのメッセージを語ることをやめさせるもの、あるいは弱めさせてしまうもの、あるいは人、それは私たちの敵、問題を引き起こすものなんですね。
Adversary.
はい、対戦相手ですね。
はい。Now back to Ezra chapter 4.
エズラ記の4章に戻ります。
Who were these adversaries? Where did they come from?
さあ、この敵、この一節に書いてあった敵、これって誰だったんでしょう。どっから来たんでしょう。
They were Samaritans.
実は彼らはサマリア人でした。
Not all Samaritans were bad. You know Jesus' parable, the Good Samaritan.
イエス様の例え話の中にも出てきましたが、サマリア人のすべてが悪かったわけではありません。
There's a parable of the Good Samaritan.
良いサマリア人っていう、例え話にあるように。
But this group was bad. Their purpose was evil.
ところがここに出てくるサマリア人は悪い人たちだったんですね。神の民の働きをやめさせるために出てきた人たちです。
Their purpose was evil.
彼らの目的はとても邪悪なものでした。
はい。They were not, the Bible teaches us, they were not true believers.
聖書に書かれているんですが、彼らは誠の信者ではなかったそうようです。
They, as a race, they were a mixed race.
人種的に言いますと彼らはいろんな血が混ざった混血でした。
And as a religion, they had a mixed theology.
宗教的に言いますと彼らはいろんな神学が混ざった混乱した宗教を持っていました。また神学を持っていました、はい、また宗教的にもいろんな神々の混ざった宗教を持っていました。
And if you read the book, Prophets and Kings, it says they were idolaters.
そして国と指導者を見ると彼らは偶像礼拝をするものであったと書いてあります。
How can we put that in different words?
その言葉を違う言葉で言うと何て言ったらいいんでしょうか。
They were the spiritual Babylon for that timeIn that place.
彼らはあの当時のあの地方の霊的バビロンであったということができます。
To join with them would have been disastrous.
彼らと一緒になるっていうことはもう災害を引き起こすことが災害になるっていうことがよく分かっています。
To create a kind of ecumenical movement claiming, oh, this would be good.Would not have been good.
彼らとせっかく言ってくれてるんだから彼らと一緒に共同作業をすればエキュメニカルムーブメントになって教会一致運動ですね、きっといい結果が出るに違いないと思うかもしれませんが実はそうではないんです。
What would have happened if they did?
もし彼らが一緒になった場合どういうことが起こったんでしょう。
Gradually it would have neutralized the mission and the message
だんだん彼らの使命とメッセージが中和されて弱められてしまいます。
It would have killed the work.
また神様のこの働きが殺されてしまいます。
And God's remnant people of that time would have lost their identity.
そしてあの当時の神の民のアイデンティティが失われてしまったことでしょう。
The Jews would have becomeea part of a spiritual hybrid.
そしてユダヤ人たちは霊的ハイブリッド、こう混血っていうんですかね、変わり種っていうんですか。
Mixing truth and error and saying, oh, there's a new religion here.
真理と誤謬が交わってしまって、混ざってしまって、そして新しい信仰宗教が生まれてしまったことでしょう。
It's sad, but later in the book of Ezra,To some extent, that actually happened.
実は悲しいことにエズラ記を読み進めていきますと後に彼らはそうなってしまうんです。
But that was many years later.
何年も何年もかかってなんですが。
Let's read this quote.
では引用文をお読みします。
And it's found in the book Prophets and Kings, page 568.About the Jewish leaders, if they had accepted. So we'll read the Japanese.
国と指導者下巻からですが、そうなったらこうなったという話ですね。しかしもしユダの指導者たちがこの援助の申し出を受け入れたならば、彼らは偶像礼拝が侵入する扉を広く開くことになったのであ、なるのであった。彼らはサマリア人に誠意がないことを見抜いたのである。彼らはこれらの人々と同盟して得られる援助は主の明白な命令に従って受けることができる祝福と比較するならば全く無に等しいことを自覚したのである。
Does this prophetic counsel mean anything for us today?
さあここで今読んだホワイト夫人のこの勧告は今の私たちにとっても予言の勧告というふうに読み取れないでしょうか。
In the Christian world, in the Adventist world, is there a temptation to join with other people and try to do what God told us to do?
キリスト教のこの歴史上で私たちアドベ現在アドベ私たちの現在のアドベンチストにもさあ一緒になりませんか、手伝いますよっていう、惑わし、お誘いがあるのではないでしょうか。
We must be very careful.
私たちはそれに対して大変気をつけなくてはいけないという今の私たちにとっても韓国です。
It doesn't say we must be exclusive like some kind of club, no membership.
でもここで気をつけないといけないのは、この文章がですね、私たちがですね、もう本当にこうどの人もこの弾いてですね、まあ、私たちがこうエリートですみたいな意味は全く。
But the Bible said very clearly they were not to join with their adversaries in any way.
でも聖書がはっきりと言っているのは、どういう状況においても私たちは私たちの敵と手をつないではいけないんだということが鮮明に書かれています。
We don't have time to read it, so please write this text down.
次の聖句読む時間ありませんのでちょっと控えていてください。
Deuteronomy chapter 7 verse 2 to 6。
申命記の7章の2から6。申命記7の2から6。
In verse 2, God said, "You shall make no covenant with them."
2章には彼らと約束を契約をしては決してならないとこう書いてある。
Here it is quoted.
このように。次の引用文なんですが、
Prophets and Kings, page 570.
国と指導者の下巻からです。神は彼らと何の契約もしてはならないと仰せになった。そしてこの度、神の神殿の廃墟の前に築かれた祭壇において、主に再献身を誓った人々は、神の民と世俗との間には常にはっきりとした区別がなければならないことを自覚したのである。彼らは神の律法の要求するところを自覚したのである。彼らは神の律法の要求するところを知っていると言いながら、それに従わない者たちと同盟を結ぶことを拒否したのである。
It's very clear.
はっきり書かれていますね。
But we still needGod's discernment and his grace and his love to make right choices in this area. We can do great damage if we don't.
今でも今の私たちにもこの同じ識別をする力、そして神様の愛を持ってどういう決心をするかということに気をつけないといけないということが言えます。
Ellen White puts it another way.
ホワイト夫人は別の言い方をしています。
We are inviting those in Babylon to come out and join God's movement.
我々はバビロンから霊的バビロンから出てきなさいと言って招いている。
はい。We are not to go and join them in Babylon.
ホワイト夫人はバビロンから出てきなさいって言ってますので。私たちがわざわざバビロンの方に行く必要はないんです。
Neither are we to invite them. Are you come and bring all of your luggage with you?
それからもう一つ、バビロンから出てきなさいと招くんですが、その時にあなた方のバビロンのお荷物も一緒に持って来てくださいねって言ってはいけないんです。
You know, I don't know if you are aware.
さあ皆さんご存知かどうかわからないんですが、
There are many voices today in our time inviting Seventh-day Adventists to join with them.
今のこの時代に多くの団体が私たちセブンス・デイ・アドベンチストにさあ我々と一緒になりましょうと声をかけている状態です。
はい、
声がかかっています。
They are feverishly working to get their doctrines and philosophies into our churches.
彼らはですね、もう懸命になって私たちの中に彼らの神学や彼らのこの哲学を入れようとこうしているんです。
They want to get their theology mixed with our theology.
彼らの神学と私たちの神学を混ぜこぜにしようとしているんです。
They want to get their stuff into our schools.
で、彼らの神学やいろんなものをですね、私たちの学校に入れようとしていますし、
and into our message and into our mission.
私たちのメッセージや私たちの使命に入れてしまおうとしているんです。
What if we let that happen? What will become of us?
さあ、 これを許してしまったら私たちセブンス・アドベンチストはどうなってしまうんでしょう。
Our message and our mission will be neutralized and our identity lost.
私たちのメッセージや使命は中和されてしまって、そして弱められてしまい、そして私たちのアイデンティティを失ってしまうことになります。
Our identity as God's remnant people is tied to the mission God has given us.
私たちのアイデンティティというのは神様から与えられた私たちの使命とこう結びついているんです。
What mission?
じゃあどんなミッションでしょう、使命でしょう。
Proclaiming the three angels' messages.
三天使の使命を伝えるという使命です。
To all the world.
全世界にです。
We are a worldwide movement.
私たちは実は世界規模のムーブメントなんですね。
God raised this movement up just before the return of Jesus Christ.
神様はこのムーブメント、私たちを再臨が来る直前に、起こされました。
はい。The three angels' messages are calling us, arise, shine. Jesus is coming.
三天使の使命は私たちに叫んでいます。起きよ、光を放って、主は間もなく来られる。
Seventh-day Adventists are God's remnant people for these last days.
セブンス・デイ・アドベンチストというのはこのような終わりの時の残りの民です、教会です。
Our work is the same as Christ, sowing the truth.
私たちの働きは神イエス様の働きと同じです。真理をまくという働き。
Jesus is coming soon.
イエス様がもう来られます。
The seventh day is the Sabbath.
第7日目が安息日です。
There's a judgment happening right now, and when that's done, he's coming.
調査審判、再臨前審判が今行われていて、それが終わったらイエス様が来られます。
God cares about you as a person, so he's given us a health message.
神様は皆さんのことをとても気遣っているので、私たちにはヘルスメッセージ、健康メッセージが与えられていますよ。というそのメッセージ。
Let's read about that. Christ Object Lessons, page 37.
キリストの実物教訓を見てみましょう。キリストは真理を世界にまくために来られた。人類の堕落以来、サタンは誤りの種をまき続けてきた。サタンは偽りによってまず人間を支配したのであるが、今もなお同じ方法でこの地上の神の国を覆し、人々を自分の支配下に置こうとしている。
In that sense, we are involved in a similar work to the people in the time of the book of Ezra.
こういう意味で私たちもエズラの時代と同じ働きが私たちに託されているんです。
Well, look at verse 3 now, Ezra 4:3.
エズラ記4章の3節を見てみます。しかし、ゼルバベル、ヨシュア及びその他のイスラエルの士族の長たちは彼らに言った。あなた方は我々の神に宮を建てることに預かってはなりません。ペルシャの王クロス王が我々に命じたように我々だけでイスラエルの神、主のために建てるのです。
Very clear.
はっきりと書かれていますね。
God's remnant turned down the offer.Of the adversary.
神の民は敵の申し出を拒絶しました。
They could see right through the smiling faces. They saw what that was about.
断ったんですね。彼らの中にあるあの笑顔、微笑み、その中には本当は何があるかということを見破ったんです。
This is Satan's strategy to infiltrate.
これがサタンの戦略で、この侵入する。という戦略なんです。
Like a bad disease to come in silently.
もう悪い疫病のように、静かに知らない間にこう侵入はびこってしまう。
And then divide the people.
そして人々を二つに分けて。
When they're divided, you can conquer them.
二つに分けることができたらサタンはもう勝利することができます。
But God's people reaffirmed their calling.
でもその時に神の民は自分たちの神の召しをもう一度再確認したんです。
And they were determined to stay with God's mission according to His instructions.
そして彼らははっきりと神のこの召しを再確認して神の指示に従うことに決心したんです。
And this is a lesson for us today.
今日の私たちも同じです。
It's the same great controversy.
同じ大騒動が行われています。
God has had His people all the way from the time of Adam and Eve right until today. He has His people.
神様はアダムとエヴァの時代から今の今日まで神の民をお持ちです。
Spiritually, we are of the line of Abel, not Cain.
私たちは霊的に言うとアベルの子孫なんです。カインの子孫ではありません。
Well, what did those troublemakers do next?
さあ、これらの問題を引き起こすトラブルメーカーたちは次に何をしたでしょう?
What they did exposed their true character and true intention.
次に彼らがしたことが本当の彼らをであるということを、見せてしまったんですね。
You know, before they came, they all polished their teeth, nice and white, and they all smiled. We're gonna sign with you. No, you're not. And the face was changed to anger.
さあ、彼らはですね、さあ、手伝いますよって申し出をしたときは、まあ、綺麗な格好をして仮面をかぶってですね、来たんですが、それを断られたときに、彼らの笑顔は急に怒りに変わります。
Mm-hmm. Yeah, I can almost see in my mind the smiles. Suddenly disappeared.
こんな感じだったんじゃないかなって想像できるんですけども。
Yeah. Well, you think you're better than us?
なんだと？お前たちは俺たちよりも優れてるとでも言うのか？
Yeah. We know that you're here just to make trouble in this part of the world again.
Wow. お前たちはまた世界中で問題を引き起こそうとしてるんだろう。
Hmm. We know how to take care of you.
もうそんなお前たちをどういうふうにとっちめたらいいかぐらい分かってるぞ。
And then when you read verses 6, verses 4 through 6.
それで4節から6節を見てみますと。
Ooh, who were these people?
さあ、この人たちが誰であったかが分かりますね。
God was not in their heart, this was in their heart.
彼らの中に神様なんかこれっぽっちも入っていませんでした。4節を見たら、そこでこの地の民はユダの民の手を弱らせ、その建築を妨げと書いてあります。
Oh, that you say, ooh, that's horrible.
恐ろしいですね。
But it gets worse. Look at verse 5.
ところがこれだけで終わりません。もっと激しくなるんです。
They actually hired people to work against them.
彼らはですね、その企てを破るために役人を買収して彼らに適せしめ。
バイトいかがですか？タウンワークね。関係ないよ、これ。What were they doing?
さあ、彼ら何をしたんでしょう？
Doesn't this remind you of something else in the Bible?
さあ、聖書の他の箇所を思い起こしませんか？
Remember Judas?
ユダ。
Mm-hmm.And he betrayed Jesus.
さあ、イエス様を裏切りましたね。
For 30 pieces of silver.
30枚の銀貨で。
That was prophesied to happen.
はい。そのことはですね、実はそうなると予言されていました。
Mm. So they hired people. What kind of people will do this evil work for money?
買収をしたんですよね。こんなことをするために買収、賄賂を使うっていうのはどういう人たちでしょう。
Wow, this is powerful. And if we follow this train of thought, it can take us in some very interesting and depressing areas.
実はここの部分だけ、取ってみてですね、ずっとこの調べていきますと。鬱になりそうになるんですが、とても興味深いことが分かってきます。
You mean there's people getting paid to do that?
いやー、ここでお金をもらってこんな恐ろしい働きをしていたんだと思いますね。
And notice They somehow had enough money to do it for a long time.
で、実はですね、こうやって買収しながら長い間神のための邪魔をするたくさんのお金があったんですね。長い年月。
All the days of King Cyrus.
5節ですね。ペルシャ王クロスの時代からペルシャ王ダリオスの時代までこれをしたんです。
But it doesn't stop there.
で、それで終わったかといえばそうじゃなくって、まだまだ続きます。
It gets worse.
そして、ますます激しくなります。6節。アハスエロスの時世、すなわちその時世の初めに、彼らはユダとエルサレムの住民を訴える告訴状を書いた。
There it is again. The accusers, the adversaries.
さあ、また訴えるものが出てきました。
Working against God's plan.
神様の計画に、反抗する者たち、邪魔をする者たち。
They introduce themselves saying, oh, we worship the same God. We have the same faith.
最初に彼らはですね、ああ、私たちもあなたと同じ神を礼拝するものですよって自己紹介してましたよね。
If that were true,
もしそれが本当であったら、
they would have known that what was happening was a fulfillment of Bible prophecy.
彼らが実際にやっていたことっていうのは、聖書に書かれている予言の成就である。自分たちが予言を成就してしまったっていうことに気づいていたんです。
And they would have said, we want to be a part of the fulfillment of prophecy.
そして自分たちは、予言の成就に加わりたいと。
Instead, they went to work to frustrate Bible prophecy.
あ、すいません、違いました。もし彼らが本当の神を本当に礼拝するものでしたら、ユダの民たちがやっていることが予言の成就であるということに気がついて、自分たちもその予言の成就の一部にならしてくださいってこう言っていたはずなんですが、実際にはこの予言の成就をに邪魔をするものとなったんですね。
Well, the king far away received the letter, believed it, and sent a command, stop working on that temple.
さあ、6節で何が起こったかというと、この、訴える者たちはですね、王様に、取り継いでですね、そしてこの神様の神殿を再建することをやめさせろとこう取り継いでですね、王様はさあ、こんな働きを中止しろという法令を出すんです。
We read verse 23 and 24 now.
アルタシャスタ王の手紙の写しが、レホム及び書記官、シムシャイとその同僚の前に読み上げられたので、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のもとに赴き、腕力と権力とをもって彼らを辞めさせた。それでエルサレムにある神の宮の工事は中止された。すなわちペルシャ王ダリウスの時世の2年まで中止された。
How long did the work cease?
さあ、何年間この働きが中止されたんでしょう。
Well, if it's all calculated, it was about 16 years.
16年間だそうです。
That's very sad.
とても悲しいことです、ね。
God's work stopped!
神様の働きが16年間も止めさせられたんです。
Here's what we read about that.
それに関してこのように書かれています。
Prophets and Kings 5:7-2.
さあ、国と指導者からですが、多くの働き人たちは失望、落胆して家に帰り、普通の職業に就いた。
Short comment, but very sad.
とても短いところなんですが、悲しいですね。
They lost the vision.
彼らはビジョンを失ってしまったんです。
They became very discouraged.
とても落胆して、
This stuff was happening every day, every day, every day.
この敵対する者たちがですね、邪魔を毎日毎日するものですから。
And then they got the letter from the king that says, stop!
そして最後には王様から法令が出て、さあ、もう中止しなさい。とこうなったんです。
Suddenly they began thinking, what is our mission? God sent us here. Why is it stopping?
その時に彼らは迷ったんですね。思ったんですね。いやー、私たちはどうしたらいいんだろう。これ神様の働きじゃなかったんだろうか。 どうしてもやめることになるんだろう。
The situation was deplorable.
この状況はですね、もう先が見えないものになってしまいました。
Have you ever felt like that in your Christian walk?
さあ、私たちのキリスト者としての歩みの中でも、このようなもう先が見えない状況に、ぶち当たったことございませんでしょうか。
That means you're involved in the great controversy.
もしあるならば、それは私たちは大騒動に巻き込まれているということなんです。
Don't listen to the voice of the loser.
ですので、もう負けると分かっている敵の声を聞くことはしないようにしましょう。
Listen to the voice of the victor.
そうではなく、勝つともう分かっている、勝利者の神様の声を聞きましょう。
We're going to take a break now, and quarter after, we'll start up with the second half.
それではここで10分休憩に入ります。